本日の聖書箇所はヨハネの手紙第1、2章3節から11節になります。平野先生に聖書朗読とその後神の愛が確かにと題して御言葉を取り継いでいただきます。
聖書を読みいたします。ヨハネの手紙第1、2章3節から。もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。神のうちにとどまっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉です。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、誠の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は、今でもまだ闇の中にいるのです。自分の兄弟を愛している人は、光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。しかし、自分の兄弟を憎んでいる人は闇の中にいて、闇の中を歩み、自分がどこへ行くのかが分かりません。闇が目を見えなくしたからです。2020年の半分が今過ぎようとしています。そのうちの4ヶ月がコロナ禍の影響で、今日のような人数制限をした礼拝堂と、自宅での YouTube 配信によるハイブリッド同時礼拝を続けているわけです。世話人会や教会学校の先生方との話し合いの中でもよく出てくる発言ですが、この形式の礼拝、良い面とそうでない面と、両方を持っているようです。良い面というのは、おそらく物理的に、そしてまた人間的面からの効率や便利さということが多いのではないでしょうか。一方、そうでない面というのは、これは間違いなく霊的な不十分さにあると思います。教会とはイエス様の体であって、私たち礼拝者はその体の各部分です。ですから一つの体として私たちは結び合わされ、各部分がよく働き、互いに機能し合って生きている、そういう命の共同体です。ところが、その体の各部分である私たち礼拝者が、こういうように一ところであるこの教会、 OMF The Chapel of Adoration に集まることができないというのは、各部分が、他の部分の状態が今どういう状態であるのか、そのことがよくわかりません。健康な命を保つために 十分な機能が今働いているのかどうか、それがよく見えない状態にあるということになるでしょう。また一つのパン、一つの杯からイエス様が十字架上で裂かれた肉と流された血を象徴するあのマナとブドウ液、これをいただくことができないことは本当に大変寂しいことだと思います。それで世話人会としては、来週7月からは今の制限を緩和して、できるだけ多くの方にこの礼拝堂に来ていただき、共に神の前に出て、依然人数制限はありますが、二部制での礼拝を復活させる予定にしております。そして互いがよく交わり合い、必要を覚えて祈り合い、そして支え合う共同体にまた近づいていくように図っていくつもりであります。さて、今日の聖書ヨハネの手紙第一は、使徒ヨハネが老齢となった晩年に、おそらく小アジア、今のトルコにある教会の信徒たちに書き送った手紙です。その手紙の中心主題は、キリストイエスにとどまりなさいということです。なぜならば、キリストの教えから脇道にそれて別な考えをする偽キリスト者が近くに現れてきたからです。それでヨハネは若い信仰者たちに、もう一度イエス様が語られた、教えられた御言葉を再確認している、それがこの手紙と言っていいと思います。では2章3節お読みします。もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることがわかります。と仮定説でヨハネは信徒たちに、あなたの信仰はどうですかと語りかけています。初代教会の信徒たちにとって、神の命令と聞くと、まず思い描かれることは、あの旧約の神の教え、端的には十戒を代表とする律法でしょう。イエス様もこの律法を否定されはしませんでした。特にその各種律法の中でも、総括して言い得ていることとして、あなたは心を尽くして、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。と、律法学者がイエスを試そうとして答えたことに対して、あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。とイエス様はおっしゃいました。そして続けて、隣人を愛するとはどういうことか、あの良きサマリア人の例えで話を続けられました。イエス様はまさに巻物に書かれた机上の教えを、ではあなたは一体その教えに対してどうしますかと、実践的な生き方について多くのことを語ってこられました。これこそが新約の私たちキリスト者の神の命令です。そしてこのあなたの隣人を自分自身のように愛することを、具体的にイエス様はこのように言われました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの愛間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。ヨハネ13章34節35節にそうあります。私たちキリスト者は互いに愛し合いなさいと命令されているのです。これはアガペーの愛です。自らが意識して人を愛するように自らを仕向けていく愛のことです。あの人とは気が合うから好きですというようなこととは全く異なる愛です。身近なことで言うならば、あの人がたとえ自分と異なる性格考えであっても、その人を自分と関係のない人と排除するのではなく、この人も自分同様に神に愛されている人で、この人のために親切を尽くす諦めない犠牲の愛を継続すること、そのことこそが神様の愛です。イエス様の十字架の贖いの愛、自らの命を捧げて私たちをすべての罪から救い出してくださった愛、これこそが誠の神の愛です。そしてその愛し合うことをあらゆる場合に行いなさいとイエス様は命じておられるのです。この愛は普通ではできません。なぜならば人は誰しも自分と違うからです。遠い関係の人であっても、あるいは近い関係の人であっても、あなたの隣人は皆あなたとは違います。特に格別に近い関係の人、隣人とはいつも顔を合わせ話す機会が多いわけです。しかもその話は楽しいこと、喜びのことで話が盛り上がることもあれば、一方深刻な難しい問題で本音で互いの考えを出し合い何かを決めたりすることも当然あります。そのような何か深い話をするときこそ、人は互いの意見の違いに落胆することがよくあります。素直にそうしよう、いい考えだとはいきません。そしてその個別のことについての話が終わっても、自分にはある感情、わだかまりが尾を引いています。であるがゆえに自分はその人との違いを受け入れなくなっていきます。しかしイエス様は、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとそこで言われるのです。弟子たちはイエス様と3年近い交渉外寝食を共にして、イエス様から人はどうありなさい、人はどうしなさいと繰り返し教えられていました。そしてその言葉に従った時の神の奇跡、神の救いを数多く見てきたのでした。でも弟子たちはイエス様の十字架の犠牲の死を目にしても、神の愛、イエス様の犠牲の愛が分かりませんでした。人は本当に盲目です。でも分かる時が来ます。それがあのペンテコストの日でした。聖霊が弟子たちの上に臨み、彼らははっきりイエス様の愛、救いを全身全霊をもって知って福音を語り始め、まさにアガペーの愛を実践していくことになっていくのでした。 そしてこれによって神を信じ、神の救いに預かり、初代教会が誕生してきました。まさにすべての人が、ああ、この人たちはイエスの弟子たちだ。この人たちには神様の愛があると認めるようになっていったのです。ぜひ、チャペルの私たち一人一人が使わされた場で、キリスト者としてアガペーの愛の実践を図り、周囲の人々に私たちの背後にある神の愛を知っていただきたいと思います。私たちのうちには今聖霊様がおられます。私たちキリスト者もあの弟子たちのように聖霊様の導きに従って歩むことがイエス様の愛の中に生きるということになってきます。パウロはガラテヤ人への手紙6章1節2節でこう言っています。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになりますと。互いの重荷を負い合いなさいと言われています。誰かの過ちを責め裁くのではなく、その重荷、苦しみを共に担いなさい。その人の罪の過ちの苦しみを軽くするべく、その人に寄り添いなさい。その人の過ちに陥った原因を取り除くべく、罪を繰り返し行わないように柔和な心で正してあげなさいと言われます。一体どうすればこのような優しい思いやり、神の愛の行いができるというのでしょう。それはイエス様が厳しく叱りつけた律法学者パリサイ人を見れば分かってきます。彼らは自分が何者であるか分かっていませんでした。自分たちは旧約にある律法をすべて守っている。さらにその律法に詳細な行い規定を自分たちで勝手に追加してそれを守っているから、自分たちは正しいもの、罪のないものと自らを偽っている者たちでした。よく自分の行いを吟味し、イエス様が語られたこと、聖霊様が今私たちに示されていることに自分の行いが合致しているのかどうかと、いつも自分に問いたださなければなりません。もちろんあなたの行いが正しければ、それは聖霊様があなた自らを神の命令に従わせてくださり、自らもそれに従いましたと神の前で自らをちょっとだけ誇りに思うことがあってもよいでしょう。そしてむしろそう仕向けてくださった聖霊様に感謝すべきでしょう。しかし他の人の前で、あの律法学者のように、私は正しい、間違っているのはあの人たちだと傲慢になることは絶対に間違いであり、傲慢は罪の戸口に立っていることになります。柔和な心をどれほど持つか、それはまさに自らが誰よりも自分は優れたものと思い上がっていた硬直なものであることを知ること、自分は罪あるもので神から許されないものであったにもかかわらず、イエス様の十字架の犠牲の死が私の罪の身代わりの死だったと認め告白することで、私は義と認められたことを、私が一体どれだけ 自分の命をかけて信じているかによると思います。自らの救い、そして永遠の命がいただけていることの、この一方的な神様からの最高のプレゼントにどれだけの感謝を持っているか、その度合いによるのではないでしょうか。今私は自分の命をかけて信じるかと申しましたが、これこそが私たちの信仰にある人生、生き様です。あの旧約のヤコブの11番目の子ヨセフの人生を思い出してください。ヨセフは幼い時から誰の前でも神が示されることをそのまま口にするもので、上手にその場を取り繕うような人生ではありませんでした。その生き方、発言は兄たちに憎まれ殺されそうにもなり、奴隷としてエジプトに売られまでしました。そしてその奴隷の中にあっても、主がいつも共にいてくださったので、彼は優秀なしもべとして成功していきます。しかしそこでも、あの主人の妻からの誘惑を断固拒絶することで、その妻からの濡れ衣によって牢に入れられる、そのようなつらい時期をも過ごしています。彼はこの世的には浮き沈みの激しい辛い青年期を過ごしていました。がしかし主がいつもヨセフと共におられたので、彼はいつも正直で、ついにはエジプトの王ファラオの前でも神からの知恵を発揮して、あのファラオに次ぐナンバー2の地位にまで上り詰めるわけです。そしてヨセフは常に多くの民のために仕え、謙遜な人でした。ヨセフは飢饉で難を逃れるためにやってきた、自分を奴隷として売り飛ばしたあの10人の兄たちをこの時とばかり恨んで殺してやろうとは思いませんでした。彼らを全く許し、生き残るべく兄たちに知恵を与え、ファラオにも許可をもらって、彼らが異教の民エジプト人と雑婚し合わないように、彼らにふさわしい隔離されたような、そのような土地を分け与えました。なぜならば、自分がこの異教の地エジプトで今この高い地位にあるのは、まさに父ヤコブの家、ヤコブの子孫の地を途絶えさせてはならないという神のご計画が分かったからでした。まさにヨセフの生き様は、自らの命をかけて神のご計画通り、神の愛を示し続けてきたものでした。また一方で、あのイスカリオテのユダのそれは全く逆のものでした。彼がどうしてイエス様に従っていったかは聖書に記載がありません。ですからよくは分かりませんが、彼はイエス様が語られたことを行うというよりは、自分の考え、自分の思い描くシナリオはこうだと決めてかかって、むしろイエス様を見ず、自分のシナリオに沿って自分の夢を実現させようと生きてきたものでした。そして最終的にはイエス様を裏切り、最初たちにイエス様を売り渡し、ついにはその自分のシナリオが実現しないとわかるや、自殺に至る、そのような惨めな人生で終わりました。この生き様は、イエス様の傍ら近くにいながらも、 イエス様は神様を知っていると言いながら、その命令を守らなかった偽り者の人生でした。つまり、神のご計画通りに歩まず、自分の判断、自分の計画に終始して、神の愛を示さない者は、まことの信仰者とは言えないものです。五節には、誰でも神の言葉を守っているなら、また六節には、神のうちにとどまっているという人は、ここでも三節と同じことが語られています。そして九節、光の中にいると言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は、今でもまだ闇の中にいるのです。憎む。これは神の愛の反対に位置する言葉でしょう。他者を否定し、自分をも暗い存在に追いやる感情、そのような意識です。人を憎むことで、その当人は満足するでしょうか。すっきり明るく晴れ晴れとするそのような心持ちになるでしょうか。何か良いことを生み出すそんなことがあるでしょうか。決してそうはなりません。たとえ何か自分に益するものがあったとしても、長続きするものではなく、そこにはいつも心の中にわだかまりがあって、自分の中に葛藤が続いていくものです。まさにここにある通り、闇の中にいて自分がどこへ行くのか分かっていないのです。現代の世界の為政者の中にもそういう人は少なくありません。国民を一体どこへ連れて行こうというのでしょう。アメリカの黒人人種差別問題は長く続いています。今なお続いています。ヨーロッパのユダヤ人嫌い、中国の中華思想から来る少数民族への圧政、戦前の日本の朝鮮政策などなど、すべてが自分はあのものよりも優れたものだとの傲慢、罪の糸口から発せられたものばかりです。憎しみを追いやる、消滅させていくことができる唯一の意識改革、それはやはり罪人の私が神から許された、永遠の死から私が免れたという神の愛、神の救いを私が受けていることを忘れないことです。私たち信仰者はいつもこの原点に立っていなければならないでしょう。どんな時にもこの意識を持ち続けて行動すること、その時その人のうちに神の愛が確かに全うされているということが分かるようになるはずです。神の愛に生き続けるものでありましょう。お祈りをします。神のうちにとどまっているという人は、自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。恵み深い天の父なる神様、あなたの愛がどれほどに深く、どれほどに豊かで、どれほどに限りないものであるのか、今日も御言葉から教えられます。罪ある私たちだが、それをもあなたはイエス様の十字架によって救い出し、今あなたの罪は許されたと そうおっしゃってくださるイエス様です。心より感謝いたします。主よ、どうぞ今なお残るこの罪を、どうぞあなたがいつも聖霊様が導いてくださり、その罪を覆い隠し、あなたの御言葉通りに歩む者へと、私たち信仰者を確かに導いていってください。今日の主の御言葉を心より感謝いたします。私たちの救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。